こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
はい、ご一緒します。編集部の磯君です。そして、
はい、編集部の本橋です。よろしくお願いします。
はい、今日もこの3人で、おなじみの3人でよろしくお願いします。
でね、始めるとね、横山さんが嫉妬しちゃうからさ、
ちょいちょい
横山いないの？
横山さんが、
気がつか
ん。僕は先週に続き2週も続けて欠席となってしまう比例を皆さんにお詫びしたいということと、
あ、そうなの、交番じゃなくて
違いますよ。そうい
う、
いや、これも一重に、むしろ俺以外のメンバーのスケジューリングの悪さによって俺が出張期間にかぶってしまったからいないんだということを強く言っておいてくださいとおっしゃっていましたから、私は一応言いましたけれども、彼の名誉のために
、はい、はい、まあ、いないやつが悪いんで、もうそれはどんどん進めちゃおうかなと思います。
上山さんも聞いておいてください、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、準レギュラーの本橋くんを招いて、あ、ごめんなさい、私が司会じゃないんだった。はい、そうそう、すいません。はい、は
い、もういいんですけども、服のリユースについて再び取り上げてみようかなと。
うん、
うん、服のリユース、今すごいニュースがまた増えてきてるような気がするんですよね、この件に関して。
うん、
うん、最近で言えば、本橋くん何ですか、リユース関係のニュースといえば。
用意してきたエピソードが、うん、まあ、2、3個あるんですけど、今どれを期待されてるんだろうって。サーから始めるやつかな。
ん？
サーから始めるやつでいいですか。
サ。
サ。
多分それで合ってると思います。
それで合ってる。最近だとやっぱ産業紹介さん。
ああ。
僕が結構よく取材してるところっていうのもあるんですけど、あ、リユース品の販売を始める。まあ、なんかこう百貨店のブランドというか、なんか大手アパレルって結構リユースから一番遠いところにいたような気がする存在かなと思って。なるほど。
この間実は発表会があったんで行ってきたんですけれども、うん、6月の後半かな、新宿の落合、あれ、落合って新宿なんだっけ、
う
ん、
新宿です。
新宿、うん、
はい、
何線だっけ。
西武新宿線です。西武線か。あ、落合、東西線の落合、
東西線だったような気がする、うん、雨の中行ったんでちょっとあんまりこう急いで歩いてたんで周りの景色もよく覚えてないんだけども、
うん、
東西線の落合駅からもう徒歩すぐのところに、
うんうん、
産業紹介のアウトレットストアみたいなのがあるんですよね、
うん、あ、すごい、そんなところにあるんですか。
うん、あるんですよ実は。
え、もともと
40年前から。
へ
ー。マンションの1階みたいなところが、うんうん、そういうお店になっていて、
うん、
まあ、文字通りアウトレット、
うんうん、
として40年前から機能していると、
うんうん
うん、でそこだけじゃなくて、今ついでに言っちゃうと同じような業態というのが、あと洋画と、うん、どこだっけ、し、塩見じゃなくてどこだっけ、篠の目、
うん、
まあ、なんとなくその辺りにあります、うんうんうん、ちょっと東京なんだけどちょっと外れたところね、
うんうんうん、
そういったところに、まあ、その40年前から運営しているアウトレット店、うん、産業紹介直営の、そこで、リユースの販売を始めますと。産業紹介の認定リリース、
うん
うん、産業紹介が回収して産業紹介の品質基準に基づいて、
うんうん、
これは再び販売して大丈夫だと、
うん、
いうようなものだけを取り扱いますよみたいなのを、打ち出して、結構、いろんなメディア、テレビ、新聞、ネットニュース含めていろんなところでちょっと紹介されていたので、
うん、
ご覧になった人も多いんじゃないかなと思いますが、
うんうん、
はい、で行ってみた感想が、
うん、
結構安いんですよね。リユースだから当たり前かもしれないけれども、
うんうん、
記事にも3300円って書いてあります、
3300円。何が3300円だった。
あの、エポカの、
エポカの
2年前の春夏の5万600円の花柄ブラウス。
ああ、それ発表会でなんか事例として出されてたね。
すごいな、これ。
え、これはさ、そういうリユースの相場からも安いの？
相当安いんじゃないですか、うん、同じもの
ラグタグだともっと高いとかあんの？
そうですね、どうだろう、でもリユースの程度によるからちょっと分かんないんですけど ね、
うんう
ん、まあ、結構でも百貨店そのさっきおっしゃったようなクオリティを担保した上で3300円だったら結構いいんじゃないですかね、
うん、
消費者にとって
基本的には、うん、全て1万円以下です。アウターだろうが何だろうが。
三洋コートでも。
三洋コートでも1万円以下ですね。三洋コートって今、一般的なトレンチコートだったら15万から20万くらいですかよ。
うん、
そうです、
ね。本橋さん。
はい、はい、そのぐらいだと思います。
それ1万以下はだいぶあれだね。
そうそうそう。
大丈夫、
基本的にアウターが7000円から9000円。
うん、
ワンピースが6000円。
うん、
ボトムスパンツスカート4000円、
うん、
トップスというのはカットソーニットブラスシャツなんかが2000円から4000円、まあ、大体、2年ぐらい前のものが一番ボリュームとしては多いのかな、
うん、
そんなに極端に古いものはやっぱりなくて、それにしても安いなと、
うん、
安いです。
特にアウターのお買い得感を感じる、
うん、アウターですよね、
うん、
で産業紹介なんで、まあ主なブランドなんですか。
そうですね、なんかやっぱマッキントッシュ、
マッキントッシュロンドン、
ロンドン、
うん、
とかかな。あとまあ
ポール・スチュアート、うん、
クレストブリッジとか
山陽コート、
うん、山陽コート、
ね、靴とかもあるんですか。山陽なんだっけ、
山町、
うん、
山陽山町はなかった。あったわ、
あった、
あるあるわ。ちょっとその現場では見つけられなかったけど、このリストの中には入ってるね。
なんかいいもんありそうじゃない。
うん、いや、うん、確かに足さえ、
足さえ、まあ、うん、足はなかなか難しいかもしれないけどね、自分にぴったりの探すのなかなか、
うん
うんうん、それにしても安いなという。
認
定リリースなんだよね、以前から。まあ、あのリユースのムーブメントっていうのはあってで、それこそセカンドストリートだとか、
うん、
ラグタグだとか、うん、あと高級ブランドだとコメヒョウだとか、
うんうん、
あとなんだ、ま、
まあ、
消費者間取引だとメルカリだとか、
うん、
そういったものが非常にこの10年ぐらい急成長してるっていうのは皆さんニュースであると思う、
うん、
知ってると思うんですけれども、うん、ちょびちょび増えてきてるのはこういうブランドホルダー側がやっている認定リユースというのが結構出てきてるんじゃないかなと思うんですよね。磯君さん、なんか他知ってます？
ユニクロさん。
あ、ユニクロもなんかやってたね、うん、あれお店で回収して売ってんだっけ。
お店で回収して、
うん、
まあ、大部分はああいう難民支援とかに当たるんですけれども、
うん、
まあ、そういうものじゃなくて一部をこうポップアップ形式で、
うん、
売って話題になってますよね。
なんかオールドユニクロとかすごい、
うん、
そうそうそうそう、
ヴィンテージジーンズ的な価値が、付加価値がついたような商品まで、
なんかロゴが前のやつみたいな。でオールドユニクロで、あとなんだ、あのルメールのユニクロ U の一番最初期のやつとか、多分そういう
ユニクロ&ルメールの時ですかね、
うん、あ、ちょっと名前とかロゴが違うんだっけ。
そうそうそうそう、
うん、
とかね、
うん、
うん、
あとパタゴニア、
あ、パタゴニアさんも今まさにあれじゃないですか、原宿の店でやられてますよね、
うん、
あそこはなんかこうメッセージ性もよりラディカルで、
うん、もうファッションじゃないというような、
そう、
うん、
キャッチコピーだって、
必要なければ買わないでみたいな、
うん、
うん、そういう感じですよね。
本橋さんの知ってるところで何かあります？
他ですか、リユースやってるところですか、
うん、認定リリースというか、
認定
ブランドホルダーがやっている、
うん、あれオンワードさんもやってましたっけ。
オンワードが僕の知る限り結構早かったんじゃないかなと。
そうですね、結構やってます。
10年以上前からやってんじゃないかなと、
うん、あ、そんなに昔から、
うん、
うん、
あの吉祥寺の駅前というかガード下というか、
うんうん、
そこでオンワードリユースパークというお店を、
うん
うん、
そうだ、
これもう2014年にオープンして、
うんうん、
だから割とこの吉祥寺という繁華街の、ショッピングエリアの中で リユースでも結構売っていると、
うんうん、
10年やって、
ね、記事が上がってたやつか、
結構なこの10年間の変遷をずっと見てきたみたいなね、
うんうん
うん、近くに百貨店とか大窓扱ってるような百貨店とか、うん、パルコとかあるけれども、うん、そういう中でもちゃんと両立してやってきてるというような、まあ、新しい動きなのかなと、
うんうん、
大体ね、だから大窓が結構経験豊富なので、この間聞いたところ、その大窓菓子山中核会社の、うん、ここで年間だいたい1000万点ぐらい衣料品を作ってるんだって、
うんうん、
1000万点ね、
うん、
そのうち数ヶ月後数年後に回収できる衣料品ってどれぐらいだと思う？
回収、
うん、
それお客さんがこう
大窓の店に持ってきてくれて
1000万でしょ、うん、
1% ぐらい、
1% 返ってくる、100点1000点
1000万点
1000万分の1%
0.01、
まあ、数ヶ月後数年後に回収できる割合、
10万、1万点ぐらい、 0.1% ぐらい、どうですか？
結構もっと高いんですよ。
へえ。
約 10%、
すげえ返ってくんじゃん。
うん、
10% も返ってくるんですか？
10% 返ってくる、結構びっくりだよね。
へえ。
まあ結構このオンワードの場合だと、自社EC強いように分かるように、識別 ID 識別顧客みたいなお客さんが多いんでそういうところのコミュニケーションがものすごくしっかりしてるので、お店で回収、定期的に回収してますよみたいな。
あれだ、アプリに持ってきてくれたら今だと何ポイントゲットとかがうまく出てくるとか、そういう感じかしらね。
それも、それももちろんそうだし、
うん、
10年間10年以上やってると、
うん、
そういうのが徐々に増え、積み重ねで増えていくよね、
うん、
すごい。
これは結構成功事例じゃないかなと、うん、
10% すごいですよ
ね。
うん、だいたいね、そのうちのでも回収しては2本目、
はい、
はい、その回収したオンワードが回収した衣料品の中でリユースに回せる再販売に回せる商品って何パーセントぐらいでしょう、大窓の基準で。
いや、これちょっと 推測として2点ポイントがあると思って、1点目はそれ今数ヶ月後から数年後ぐらいって言ったじゃん、
うん、
だから多分結構新しいんだと思うんですよ、
うん、
だと思うと結構価値も、なんていうの、トレンド的な価値も落ちてないし、うん、物も綺麗そうだから、うん、結構回せるっていう推論と、
うんうん、
もう一点として、いや、オンワード側は非常に厳しい目でチェックしてますから、うん、その中でも大変厳選しておりますっていう風で低いのか、どっちなんだろうね。
両方ありそうですね、
うん、はっきりしねえ
なっていうでもまあ、うん、いや、オンワード品質はやっぱこう、
うん、
なかなか使ってもへたれないということを
考えると、
考えて驚異の 80%、
うん、
あ、磯君さんは、
まあ、半分ぐらい。
残念、2人ともちょっとは、遠いかな、うん、約 17%。
すげえ厳しいじゃん、
うん、ちょっと話がバラバラになっちゃうけども、うん、これまで、過去十何年で、
うん、
約140万人の消費者から、
うん、
730万点の衣料品を回収したと、累計で、
うん、
去年の8月時点かな、うん、そのうち、この回収した 17% って、まあ、最新のデータだと思うけれども、
うん、
17% は、再び販売、もちろんそれまでにその洗濯したりだとか、
うん、
検品でこうほつれないかとかいろいろチェックして、
うん、
それで、再販売に耐えうるものというのが大体 17% だと、うん、オンワード基準でね、
うん、
他の基準でやればもっと広いものになるかもしれないし、
うん
うん、で、じゃあ他 17% 以外の 83% ってどういうところにもあるんですかね。
それこそああいう難民支援とかにされてないんですか？
難民支援、オンワードの場合はこの、なんだろう、この、 よくあることだけども、まあ、固形燃料にリサイクルしたりだとか、
サンマルリサイクル、
あるいは、毛布にしたり、うん、毛布にしてその難民キャンプを持っていくとか、
あ、反毛するってことですね、
うん、あるいはその、まあ、これも同じようなものだけども軍手にするとか、なんかクッション材に使うとか、うん、まあ、これは リユースじゃなくてリサイクルだよね、うん、そっちに回したり、まあ、どうしてもどうにもならないものは処分すると、
うん、
いうような感じになってるんですよ今って、うん、こういう今特に上場企業を中心にゴールドインのノースエースも確かそんなことやってたような、
うんうん、
子供服とか中心にやってたような気がするんですけれども、
うん、
多分これからどんどん発表増えてくるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、で、本橋さんに2問目です。
あ、はい、あ、3問、
3問目か、
3問目、はい、
はい、今、日本の国内アパレル市場約8兆円と言われています。ちょっとコロナで少しダウンした22年度の実績で、
うん、8兆円、
8兆円ではリユースの市場規模、医療品どれぐらいでしょう。
うーん、難しいですね。でも
ググっちゃおう
アパレルの場合はこの1年で基本生産したやつで8兆円だけど、リユースの場合は深淵なる歴史の中でこう積み重なったものが売られているから、でも単価は低いから、で業者も企業も少ないから
8兆円に対して、プロパーの8兆円市場に対して、
それってどこもリユースアパレル、アパレルリユース、
アパレル医療品です。
じゃあ5兆円で。
え、5兆円、
はい、ちょっとトンチンカンすぎましたかね。
あれでした、私がググったところによると、トレーディングカードとかを含めたあらゆるリユースで 2.9 兆円のようです。 2.8 兆円、
それはいろんなもの含めてでしょう、うんうん、
も
う医療品
じゃもっと少ないんですか。でも そうか、それはそうか、
うん、
5119億円、
うんうん、あ、そんなもんでしたっけ。
大体 6.4% ぐらいじゃないかと、
うん、
うん、だけれども、非常にもうこの数年でぐんぐん伸びていて、22年の5119億円に対して、うん、17年これが2743億円、
うん、
ま、倍まではいかないけど結構な勢いで伸びていると。
これしかもああいうラグジュアリーとか含めると多分もっと大きいんですよね。
まあそうかもしれないけども、うん、まあ、基本的にまあ1割以下では1割以下だと思うね、
うん、
メルカリとかも入ってないですよね。
入ってると思います。 C2C も入ってます。
あ、入ってんだ、
う
ん、
リユース経済新聞調べる、うん、
リユース経済新聞、なるほど、
一番ここに詳しい、あの私も去年取材させてもらったところですけども、大体 この数字が、動いていて、今磯君さんが何だっけ、トレーディングカード含めて
あらゆるああいう家電とかも
含めて 2.9 兆円って言ったんだっけ、
うん、
それがだいたい2030年に4兆円になるというふうに言われてるんですよね。それに比例して医療品も伸びていくんじゃないかなと。医療品結構のウエイトなので、その2009兆円の中の、
うんうん、
5000億円でしょ、うん、だいたい6分の1ぐらい、
うん、
あらゆる中古車を除き、
うん、
全ての中古の中でそれぐらいなので、
うん、
うん、本橋さんはやっぱりそのリユースのプロというか
ヘビーユーザープ
ロ消費者というか、
はい、
ですけれども、なんかここ数年の動きを見て思うことありますか。
そうですね、やっぱ当たり前ですけど結構皆さん普通に自分の 周りで僕もそうですけど、うんうん、もう、まあ、よく言われますけどもう売ることを結構前提にして洋服を買ってる人増えてて、うん、あの価値が既存しにくい定番品っていうのをやっぱ買うベーシックなんか洋服って結構ベーシックになってきてるなと思うんですけど、うん、それもやっぱりこう売れる前提で買うからやっぱりそういうデザインがいつでも通用するようなものを皆さん買ってるんだなみたいなのは感じております。でそうやっぱり強いブランドって結構ずっと強いブランドあるじゃないですか、ね、こう例えばラグタグとか見てもサカイとか、うん、ノースフェイスとか結構やっぱシュプリームもやっぱずっと強かったりとかあとヨウジヤマモトとか海外ブランドってやっぱ
LV だしみたいな、
そうそう LV だしとかなんかそういうやっぱ強いブランドってずっと古着でも強いですし、まあなんかそれはある意味変わらない部分ってあるんだなって感じるのはありますね、うん、で最近はやっぱり外国人のお客さんがやっぱめちゃくちゃ古着屋増えてるなって、
う
ん、
どこら辺お店で言うと
またラグタグですけど僕ラグタグファンなのでラグタグの話すると原宿店、
うん、
リニューアルして移転した
原宿店ってキャ
ットストリートですはもうほぼ外国人ですね。
8割くらいが外国人、
うん、で結構、うん、あのなんていうんですかアジア系っていうよりもどっちかっていうとアメリカヨーロッパ系の人も結構多くてでもうなんか皆さん別に日本のブランド買いに来たってわけじゃなくてもういろんな海外ラグジュアリーブランドとかのラックも見てるしそもそも多分日本円の安さも相まっても激安
感じだよね
に見えてるんだと思いますね。で状態も多分ラグタグとかかなり
いいし、あとやっぱなんだかんだ言ってさ堺とかって日本の人いっぱい買ってるからいっぱい出してそうじゃない
、いっぱい出してるんで多分すごい揃ってるし、
うんうん、
ですね、うん、っていうのは感じますね。
野沢君がどれぐらいラグタグと懇意にされ個人的に懇意にされてるのかというとあれだよね普通に店長と遊びに行くぐらい仲良しなんだよね。
店長と今度山登り行こうかな、
うん、楽しそう。
この間話したかもしれないその、うん、ラグタグの原宿店が去年年末だっけ、うん、移転オープンするときに、
うん
まあ、内覧会で、
うん
まあ、我々メディアマスコミなんで行くんですけど、
うんうん、
そのメディアの招待リストに入ってなくて確か入ってなくて、VIP 顧客のリストに
さすがじゃないですか。さすがですよ。
どっちお前の正体なんだろう。
なんか VIP しかわからない情報とかあるんじゃないの。
まあうんでもやっぱりメルカリとかでもやっぱり皆さん手放される時にやっぱ多いじゃないですか最近やっぱとりあえずメルカリ出してみるみたいな。
出してみて様子を伺ってみる。
そうそう、うん、様子を伺う結構
あ売れちゃったから早く発送しなきゃみたいな。
そうそうそうそう、うん、で今言ったのはある意味その定番が売れやすいのはメルカリかなと、
うん、
こうやっぱ画面越しでこう、
うん、
分かりやすいね、デザインとかそう、分かりにくいものってやっぱちょっと手出しにくいからあのメルカリはやっぱその、ね、人気ブランドの人気のデザインだったりするけど、
うん、
ラグタグは結構ちょっとこう気の迷いで買っちゃったようなちょっと奇抜なデザインのとこやとかでも結構いい値段で買い取ってくれてそれはこうやっぱり人の目を介してるんでこれはこれ結構売れると思いますとかうちの渋谷店のお客さんには結構いけるはず
響くと思いますって。
そうそうそう、これ神戸だなちょっとコンサバなんかみたいな。
へ
でもそういうのがあってあのだからそう全然メルカリでピクリでも動かないやつがラグタグさんに持っていくともう自分の出品額よりも結構いい値段つけて買ってもらって。
あ、本当
みたいなこともあって、
うん、自分の出品額っていうのは
メルカリの
メルカリで、まあ、メルカリってメルカリとだんだんもう全然売れないからこうどんどんダンピングしていくと思うんですけど、うん、それと全然もうよりも高い額で買ってもらえたりとかするんで、
うん
まあ、なんかそういうなんていうんですかね、違いますよね。
消費者というか消費者はラグタグから買うとき、高い価格で買ってくれると、
うん、
買い取ってくれる価格ってどうなの？
今買い取り額の話。
買い取り額が
そうなんだ。買い取り額がそもそもメルカリで売るよりも、
うん、
もう高いんですよ。そもそもっていうのもある。うん、
例えば一例を挙げるとすれば、ちょっとブランド名は言いたくなければ言わなくていいけども、
まあ、もう収束しちゃったブランドなんですけど、
うん、
収束っていうか名前変わっちゃった。僕大学生の頃にミスタージェントルマンっていう、
はい、
マッシュさんが今やってソフトハイフンっていうブランドになってるんですけど、それすごい好きで買ってたんですけど、
うん、
まあちょっともう結構サイズアウトしちゃったというか、もう今着るとちょっとピッチリすぎるなみたいな、ちょっと細
めシルエットが違うなと、うん、
デザインがもうちょっと大学生の頃だったからちょっと遊びすぎてるなみたいなのを結構出したりすると、うんうん、逆に今新鮮ですねみたいな感じとか、そうなんかその単に年代とかそういうのだけでは測れない、なんかデザインを見て、あ、これ意外とそうファッションコンシャスの人にいいんじゃないみたいなやつとかを買ってくれたりするんで、それ嬉しいです
よ、自分とし
ても。かなりね、その世の中の服というのが今までは、うん、タンスの中にストックするものだったけど、かなりフローの方に、
うん、
フローの方にその性格が寄ってきてるのかなというのは、
うん、
まあ、うん、本当にフローとして生きるものってそんなにはないのかもしれないけれども、うん、結構大きいことですよね。
そうです、
うん、
でもなんかその聞いてるとやっぱラグタグの方も、
うん、
メルカリの相場とか、
うん、
そういうあらゆる情報を多分キャッチして買取額とか決めて
ますね。そうだ
よね、それ
は見てるよね、
うん
うん、
そのデータベース化されてるその古着のこの裏側にも結構僕は最近興味があって、
うん、
なんかそうどういうふうにその値付けっていうのが決められて皆さんに共有されてるのかなって、
うん、
バイヤーの方々に、
うん、そのミスタージェントルマンの昔のやつが意外と高値で売れるっていうのはすごい、うん、すごいね。
シャツとかね、なんか 4,000〜5,000円ぐらいで
売れて、すごくない？
結構
すなんか私さ、ああいうとこってやっぱりさ、すげえ新古品みたいな、本当に気の迷いで買ったけど、
うん、
やっぱうん似合わんみたいな、うん、先シーズンぐらいの売るとすごい、あ、すごい高値で買ってくれるんだみたいなの経験したことあるけど、うん、なんか自分の中の、あ、これはすごいお気に入りで、なんだろう、20年前ぐらいに買ったけど大事にしといたけど、さすがにもうなんていうの、シルエットが合わないっていうか、私がもう太りすぎて着られないとかだと、うん、うん、二足三本だなとか思うけど、
そう、やっぱ女性ものがやっぱ厳しい、うんっていうのはバイヤーさんもちょっと言ってましたね。やっぱトレンドがやっぱ明らかにあ
って、なるほどね、
メンズの方がやっぱりそういうなんかマニアというか、いつまでも集めてる人は結構いるし、意外とこう通用、今でも通用するものがあるっていう、
いつまでも集めてる、
そう、なんかずっとこればっか好きで買ってるっていう人。
こないだなんだっけ、メルローズを取材しててよく聞いたのが、うん、メルローズが、まあ、ビギグループか取材して聞いたのが、オールドピンクハウスというのもやっぱりそういう、リユース店から火がついて、うん、なんかそういうものをこう結構集めるマニアックな人たちがこう、う
ん、あ、
刺激されて結構マーケットが、オールド中古品のマーケットが活性化したり、うん、昔の DC ブームの時のビギとか書いてあるスタジャン、うん、ああいったものも結構活発になんか取引されるようになったみたいだし、もう40年前だよね、
うん、そう、丸山啓太さんとかそれご自分で買われて、
あ、
なんかさ、なんかそこからさらに自分の中になんていうの、うん、インスパイアされたものが新しくなったりとか、ないしは自分ご自分でリメイクされてもう一回売られて、
うん、
もう一度お嫁に出したりとかいう表現をされてたけど、
確かに
確かにね、うん、
この間行ったある大手メンズブランドの周年に行ったら、アーカイブがザーって並んでて、これあのうちでストックしてあるだけじゃ賄いきれてなくて、そういう二次流通でこう大切に取ってある人から買ったって言ってました。メルカリとかで、
竹尾菊池ね、
そうですね、
言って
ましたね、
言ってたね、
なんかあれだね、新しいブランドでトレンディーなブランドなんていくらでも作れんじゃん今の時代って、うん、なんかやりよういろいろあんじゃん、
うん、
でもあれそういう歴史だけはさ、
うん、
作ろうと思って作れないからさ、
作れない、
大事だね。
そうなんだよね、その少し前までだとそういうなんだろう、古何十年経っても価値が増すとか、うん、価値を維持してるっていうのは、うん、アメカジのジーンズだとか か、
うん、
あるいはもっとそのラグジュアリーブランドのヴィンテージものだと か、
サンローランの昔のやつみたいな、
そうです、ね、ある程度限られたジャンルカテゴリーのものしかなかったけども、うん、今割とドメスティックのブランドでもそういった対象になってきて、そういった意味でも中古マーケット、リユースマーケットって変わっ質が変わってきたんだなというような気がしますよね、
うん
うん、
みんながトレンドに踊らされなくなったのもさ、そうやって別に過去、私は世間がどう変わってもあの時代のあのシルエットが好きだみたいなものをさ、うん、今って永遠に買おうと思ったら買い続けられるじゃないですか、
うん、
だからなんか無理やり今の旬のものを買わなくて私はあの頃のあのものをその掘り続けますみたいなことできちゃうもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あの似てるなと思うのが、まあ、これ おそらく土壌としては共通してると思うんだけども、うん、歌、
う
ん、
歌、
あ、
今若い人もその最新のなんかその、うん、ミュージックのチャートに出てるようなものだけ聞いてるわけじゃなくて、うん、今の人って結構もう時代がフラットになってきてるんで、
確かに
80年代のシティポップも若い人が普通に新鮮に聞くし、
うんう
ん、というようなことが起こってるわけですよね、うん、もう新曲と新旧のこの差があんまりないと、うん、昔だったら、それこそもう20年前だったらあのレンタル店に行くと、うん、新しい CD と古い CD って値段違うわけじゃないですか、うん、それも今ないわけで、みんなサブスクでこうフラットになって、うん、同じいい悪いの中でこう聞く、うん、古いとか新しいとかあんまり関係なくなってきてると、うん、だからそういうなんか時代の変化もあるのかなというような気がしますよね、うん、
全てがフラットになってきて
フラットになってきている、うんうん、
だからそうですね、また洋服の話ですけど、どこだっけな、アダム・エロペだっけな、なんかどっかの方と喋ってる時にやっぱりこう新品じゃなんで買うのみたいな、
うん、
なった時にもう皆さんヴィンテージは着てるというか、むしろヴィンテージが一長路というか、なんていうんですか、ね、主役で、それに合わせてもらうための服、合わせやすい服を作る、まあヴィンテージだけで固めるのは、まあ、意外と難しいから、
うん、
それに合わせられるような服を作っていくみたいな、
古着のセーターにこういうスラックスあると便利でしょとか、
そういう提案、うん、まあなんかある意味、うん、そうするしかないのかなと思ったり、
うん、
したんですよね。
グランパコアってそういう流れなんですか。
確かにグランパコアってそういう影響もあるんですかね。そういう
みんな古いもん好きだよね、
うん
うん、
ヴィンテージみたいな流れね、
うん、あとこれその話を最初に戻しちゃうんだけど、産業紹介に行ってそのリユース担当の人に聞いて、やっぱいろんなそのオンワラとかパタゴニアとかそういうのを研究してこう制度を組み立てたんですかっていうふうに聞いたら、一番参考にしたのはヤマダ電機だというふうに言ってました。
ははー、ヤマダ電機のそういう自社中古認定サービスみたいな。
そう自社中古、自分でもあんまりその中古の家電とかパソコン作ってるわけじゃないけれども、うん、
自社で売ったものですよね。
回収してそれを、補修して、
う
ん、ちょっと古い部品とかも一定程度揃えて、
うん、
また、山田電機のアウトレットで出すみたいな。で去年の5月に群馬県にその新しい最新式のリユースの新しい工場を山田電機が作ったんですよね、うん、そういうのが非常に参考になるというふうにおっしゃってましたね、うん、だ家電って結構その家電リサイクル法が適用されたのがもう20年ぐらい2001年なんだけども、うん、それまで割と結構そういう法律が整備されてなくて、割とこうゴミ問題っていうのが、
うん、
廃棄問題っていうのが非常にやり玉に上がってたんだけども、
うん、
医療品もね、なんかこういうふうに何かこういろんな制度が、うん、この間経産省の、なんだっけ、循環型どうのこうのっていう、
はい、ありましたね、向こうさんが説明してくださいました、
うん、の発表されてけども、そういうふうに遅ればせながらそういう制度ができて、制度が設計されてくれば結構変わってくるんじゃないかなと。
なんかあと車ってさ、
そうですよね、
今若い世代ってもはや中古車しかさ選択肢にないなと、うん、それは私が貧乏だからそう思うのかもしれないけど、うん、 やっぱ新車ってあんまりにも高すぎて、
そうですね、
でまあ、でそれと同時になんか中古の方がちょっといけてるじゃんみたいなムードもそこに乗るけど、
うん、
なんかもしかしたらファッションもそうなるのかしらね、もう古着が当然でしょみたいな、
うん、もうそうなってるんじゃないですか、
うん、
そのね、あのよく言われても昔20年ぐらい前でヨーロッパの若い人たちはみんな古着しか着てないよみたいなことを、よく日本みたいにこう新品こんなにみんな若い人が着てるってそんなないよみたいな、お金のない学生が着てるのって、まあなんとなくそんな感じになってきたような感じがするよね。
そうですね、
はい、というわけで、
はい、でもなんかそう単純にやっぱりこのなんかずっとこう受け継がれていく洋服みたいなこういう流れは自分的には続いていってもいいなと、
うん、
いいもの長くってことですか。
そうですね、多分昔よりも素材開発とかも確実に進んでて多分長く着てもうへたれない洋服みたいのってこれからも増えていくと思うので、
うん、
なんかそういう意味ではこうアパレルメーカーも頑張ってなんかそういうずっと着てもへたれない服っていうのを作って認定中古品みたいなのも出てきてみたいになってったらなんか業界も変わっていきそうな感じがするなと思っています、
うんうん、はい、そうだよね、思い出すけど、うん、そのギャル昔ギャルソンの人に聞いたけれども、
うん、
ギャルソンに入ってくる人たちのかなりの人が、
うん、
もう学生の小遣いでギャルソンなんか買えないと、
うん、
で大体ラグタグで買ってギャルソンを味わってというかこう親しくなるようになってギャルソンで働こうとファンになるみたいな、うん、まあ、ギャルソンに限らずいろんなところでそういうことはあるんじゃないかなと。
そうですね、
入り口になりますよね、うん、まずの、
うん、それは間違いないですね、
間違いない、
うん、
はい、というわけで、
はい、
今日は洋服のリユースのことについて、お話ししました。
はい、
はいはい、
来週は横山さんもいるはずですからご安心ください、
はい
はいはい、
ではまた来週、
ありがとうございます。